企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。藤本さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 1430 東証グロース上場、維新代表取締役会長明石智義さんにお越しいただいています。明石さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
維新は東京都新宿区新宿に本社があります。自治体と民間企業の競争を支援する公民競争事業。日本とアメリカシリコンバレーの2拠点で日系企業のオープンイノベーションを支援するグローバルイノベーション事業。ベンチャー企業のブランディング、採用を支援するメディア PR 事業の3本柱の事業を行っている企業です。では明石さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
イノベーションというのをですね、テーマにしておりまして、もともとベンチャー通信というベンチャーの業界誌から始まってですね、今メインは、自治体通信という自治体職員の方向けの、メディアを発行しております。また先ほどおっしゃっていただいたシリコンバレーにも拠点を設けておりまして、世界中のスタートアップをこう集めたデータベースをですね、日本の大手企業さん向けにデータベースを提供しているというような事業も行っております。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは明石さんの自己紹介を兼ねてしばし質問させていただきたいと思います。どうぞお付き合いお願いいたします。では明石さん、生年月日を教えてください。
1979年の1月5日で46歳ですね、
はい、ご出身はどちらでしょうか。
兵庫県の西宮市です。
子供の頃振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
結構よく喋る明るい子供だったと思います、はい、
どのようなことに熱中されたか覚えていらっしゃいますか。
歴史ですかね。日本の歴史が大好きで、小学校6年生ぐらいから歴史が好きになって、あと政治とかですね、ちょっとそういうちょっとお堅い、テーマが好きな少年でしたね。
歴史でいうとどのあたりがお好きでしたか。
幕末が大好きで、はい、
ちなみにどなたがお好きとかあるんですか。
勝海舟、まあすごい幕末期のなんか象徴している人物だなと思って、はい、大好きです。
まさに政治的に世の中動かされた方ですよね、はい、
そうですね。
そして慶応義塾大学にご入学されたということなんですけれども、商学部を選ばれたというのは後のやはり起業をイメージされていらっしゃったのでしょうか。
いえ、文学部が第一志望だったんですけど、はい、文学部の史学科がですね、現役でちょっと落ちてしまって、で、一浪してもまた落ちてしまって、で、商学部に入ったっていう、まあ、ちょっと経緯ですね、はい。
はい、文学部を目指されていたのは何か将来の夢などがあったのでしょうか。
そうですね、小説家、あるいはまあ、文壇、思想家というか、言論の、知識人みたいなのが憧れていてですね、そういうのを当時目指してましたね、
はい、そうした中で商学部に進まれたということなんですけれども、何かお考えに変化などは出てきたのでしょうか。
実家が商売やっていたっていうのもあり、商学部入ったっていうのもあり、まあ、自分で何かこう、まあ、歴史すごい好きだったんで、何かことを起こすって言った時に、まあ、起業していこうっていうのにこうつながっていったっていうですかね、はい、
はい、そして冒頭でもお話ありましたけれども、ベンチャー通信というのを発行されていたのも学生時代からおやりになっていた
そうですね、はい、
何かこうきっかけがあったのでしょうか。
いろいろ悩んでいった時に起業家の本を読んでですね、はい、非常にそのこんな生き方、起業家という生き様というか生き方があるんだっていうのをすごい知って、まあ自分でもそういう生き方をしたい、あとまああまりこう日本の大学生がその起業家としての生き方っていうのを知ってないんじゃないかというので、まあもっとそういう人をこう 学生にこう届けたいっていう生き方をですね。で、それで、作ったっていうのは経緯ですかね。
はい。はい、スタートは、どのような形だったのでしょうか。
最初はもうサークルみたいな形で、もう普通に学生が、まあ、ミニコミ誌っていうんですかね。
はい。
取材をして、それをこう、小冊子にして、それを大学の、で配るみたいな。
その後、広告など取られるようになられるんですか。
そうですね。まあ、学生時代も本当サークルみたいな形で、もう無料雑誌を。はい。創刊して学生のイベント、就職イベントとかやって、まあそこでちょっと協賛金とかを得てましたけども、
はい、
大学卒業してから、まあちゃんとやっぱ商売にしないといけないっていうので広告をいただくようになったっていうような感じですかね。
は
い、
しっかりとした起業という形ではご卒業後になるということなんでしょうか。
そうですね。学生時代もその学生ビジネスみたいな、
はい、
そういう形で起業としては大学卒業してからですかね、法人化したのは。
はい。はい、もう現在の維新という会社につながってくるわけですよね。
そうですね。当時は株式会社幕末という名前で。
まさにじゃないですか。はい。これは維新にご変更なさった理由はあるんですか。
幕府が終わるっていうちょっと縁起的な末とかですね、ちょっと字が立ってたんで、漢字で、はい。で、ちょっとカタカナにして、まあ明治維新っていうか、まあ新しくこれからこう、変革が始まっていくみたいな、はい、そういうポジティブメッセージに書いたって感じですかね。
そしてその後様々な広がり、横展開を、されるということなんですけれども、そのあたりについて詳しく教えていただけますか。
最初そうですね、ベンチャー通信やっていて、まあベンチャーの、まあ、PR 誌みたいな形で、まあ業界誌から始まって、でまあ、それでこう言ってたんですけども、まあ、リーマンショックが起きてですね、はい、まあ、ベンチャーのその PR っていうのはだいぶこうニーズが減って、で、厳しいなっていうので、経営者向けの、B2B というか経営者向けのこうサービスを紹介するような経営者通信というのを横展開したっていうのがこうありますね。
はい。
う
ん、シリコンバレーに拠点を置かれたのはいつ頃になるのでしょう。
10年ぐらい前ですかね。
はい、はい、結構大きな進出だと思うのですけれども、はい、ごきっかけは何でしょうか。
もともと私とか、まあ、海外が好きで、はい、やっぱりこう日本から海外にこうどんどん出ていきたいっていうのがあって、で最初はこう東南アジア、まあ、中国から始まって、まあ、東南アジア、まあ、私もシンガポールにちょっと6年ほど住んでたんですけども、
はい、
それでやっぱり東南アジア、中国もいいんですけども、やっぱりベンチャーの本場といえば、まあ当時シリコンバレーでこうどんどんいろんな企業が出てきたんで、やっぱりシリコンバレーもしっかりと拠点を作って、事業開発していこうというので、その流れでシリコンバレーに作ったっていうのは形です。はい。
そして現在上場されていらっしゃるということなんですけれども、はい、ここまで振り返ってご自身でどのような思いをお持ちになられますか。
そうですね、まあ、いろんなこう経営者の方のタイプがあると思うんですけど、私のタイプとしては、まあ、人に任せるというか、まあ、優秀なこう経営幹部、まあ、若い人のそういうエネルギーというか、その、まあ、創発っていうんですけども、まあ、そういう力をこう活用して事業展開してきたっていうのがありますね。はい。
やはりいろいろな経営者の皆さんを取材されている中で、ご自身もその一人になるというのは何か見え方変わりますでしょうか。
そうですね、私自身もこう起業して、やっぱりこう実践者になりたいというか、まあ、歴史をずっと勉強してきた中でこう歴史をただ学ぶだけじゃなくて、自分も実践していきたいなっていうので、まあ、特に今資本主義の世の中なんで、リスクを取って、まあ、経済という手法で世の中に影響力を持っていきたいっていうので起業家になっていったっていうのは経緯ですね。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では明石さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの明石さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの3つの事業をされていて、まずは主力のですね、この自治体向けマーケティング支援の公民競争事業を展開されているんですけど、まあ、この事業というのは企業と自治体をつなぐプラットフォームとして結構採算性がいいビジネスモデルということなんですか。
そうですね、自治体の方に、はいはい、まあ、職員の方にほぼ、うん、まあ、全て自治体の人を網羅してるんですけども、うんうん、送っている、まあ、フリーペーパーというか、まあ、うん、会員誌をベースにして、はいはい、そこにこうウェブあるいはメールマガジンとかイベントみたいなのを通してですね、自治体の方が読む情報誌、うん、でそこにその企業と自治体との取り組みみたいなのを事例をどんどん出していってるというようなモデルですね。
今はやっぱり自治体っていうのが、昔はそのいわゆるその紙ベースで全部仕事ができてたと、はい いうところから DX 化するから、はい、いろんなツールであったりとか、はい、様々なサービスありますよね、はいはい、ただ自治体の人がその企業とのあれを選ぶっていうのは難しいですよね。
そうですね、今までとその建物とかですね、うんうん、そういうのは、まあ、その域内にある程度、うんうん、まあ、業者さんというか、まあ、あ、いますよね、いらっしゃったと思うんですけど、はいはいはいはい、なかなかこう IT で、はいはい、っていうと東京とかですね、
まあ、そうですよね、はい、普通そういうのになって、はい、でしかも地方自治体ごとに皆さん悩んでるけど、はい、大体悩みは一緒ですよね。
はい、そうですね。
そうするとその悩みをこの、 あの自治体はこうやって解決したというのが自治体通信に載ってると、はい、まあ、それ自体が広告ではないですけど、はい、やっぱり企業とつなぐと、
はい、
あ、こうやってうまくやってんだというのが、はい、よその人がうまくやってるのを見ると、あ、それで同じことしてみようという人がやっぱり出てくるということですか。
そうですね、ええ、事例をこう意外にこう縦割りで他のこう自治体が何されてるかって、あの、うん、皆さんご存じないん で、
そ う、 ですよ、ね、
そういうのをまあメディアとして我々がこうより広めて、はい、いい事例をどんどんシェアしてるというような、はい、
で実際にあの自治体通信ちらっと 見せていただいたんですけど、はい、本当にいろんな事例出てますよね、はいはい、でいろんな事例、こんな事があるんだというのも、はい、逆にそこまで僕あの地理詳しくないんで、こんなところにやっぱり悩んでる人いっぱいいるんですよね、はい、で他の人が悩んでる結果で、あ、良くなったのを見れば、それはやっぱり企業のやつもいいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、なんか押し売り的な感じじゃなくて、
あ、そうです、
非常に、はい、なんか自治体とその企業がうまくマッチングするプラットフォーム、はい、これを作られてるっていうことですか。
そうですね、はい、まさにおっしゃる通りで、その事例をベースにして自治体さんの声として、うん、もうすでに導入されている自治体さんの声として、うん、はい、それを届けて、ね、まあ、非常に説得力と、あと自治体さんも発注するときに過去のやっぱりこう実績って非常にやっぱり大事な税金を預かってるっていうのもあって、
はい、なるほど。あとグローバルイノベーション事業では新興企業支援などを手掛けているということなんですけど、具体的にどうやってるんですか。
これはもう本当、うん、リサーチャーがいてですね、はいはい、全世界のスタートアップを、はい、まあ、直接取材したり、はい、して、それをこう日本語に訳して、
はいはい、
それをこう一つのレポートにしてですね、うんうん、企業レポート、あるいは業界レポートにして、それをこうデータベースに格納しているというようなモデルですね。
はい、なるほど。そうすると、お客様としては大企業が多いという感じですか。はい、
もう、うん、そうですね、もうほぼすごく大きな大企業ですね。
日本を代表するような大企業が、はい、世界ではどんな技術とか、はい、どんなスタートアップが生まれてきて、はい、どうなってるんだというのを知りたいときに、はい、まあ、日経新聞に出るまでにはだいぶ時間がかかるということですよね、はい、極端な話。いわゆる一般のメディアに出てくるまで、その前の段階で分かるということですよね。
そうですね、まあ、あとはもう量ですね。
あ、量、
300万社とか、まあ、全世界のスタートアップを網羅していて、もうまさにその最先端 の、 そのテック、テクノロジーで、まあ、こういったところにまあお金が集まっているとかですね、そういうのをこう情報として届けている。
なるほど。例えばネットのセキュリティだけだったら、こういう企業がこんなやり方でこんなスタートアップが生まれてるっていうと、はい、こんな新しい技術が生まれてきてるんだというとか、はい、生成 AI であればということですよね、
は
い、
そうです、は
い、なるほど。やっぱり今だった生成 AI とか、やっぱり AI 関連の企業、これがいっぱい増えてるんですか。
AI 多いです。あと、まあ本当、まあ、今おっしゃったようにセキュリティ系とかですね、うんうん、はい、まあ、でも本当 AI が相当、まあ、何かしらにかけて、うんうん、AI をかけて新しいサービスとか、うん、非常に多くなっていると思いますね。
なるほど。で、新たに人材紹介事業も開始されて、自社お客様への紹介という独自の強みを生かした展開、これもされてるんですか。
そうですね、これからよりこれを力を入れていこうというので、うん、まあ、イノベーションってやっぱりこう中核となるのは人なので、
うん、まあ、そうですよ。その人材がいないと、はい、その会社で何かやっていこうと言っても、はい、ちゃんと旗振って頑張ってくれる人がいないといけないですよね、
は
い。
そうですね、うんうん、で我々は自治体さん、うんうん、あるいはベンチャー、うんうん、大手企業でもオープンイノベーションの、うんうん、部署さんとお付き合いがあるので、うんうん、まあ、そういったその人材の流動性というのを、うん、しっかりこうイノベーション人材の流動性というのを、うん、まあ、一つのビジネスにしていこうというのを考えてます。
なるほど。で、3つ目のこのメディア PR 事業、これどういう事業になるんですか。
は
い、
これはもう素業のベンチャー通信で、まあ、ベンチャー の、 これからこう伸びていく会社の、うんうん、まあ、メディアの PR を我々がやっているという、うん、事業です。
そうすると最近だとどんな企業というか、どういう業界、うん、どういうようなサービスをやっている企業がベンチャー通信多いんですか、載ってるのは。
最近だとやっぱり人材系多いですね、うん、やっぱり一時期、まあ、だいぶ前ですけどリーマンショックの頃とかは非常にその、うんうんうん、HR 系あれでしたけど、うんうんうん、やっぱり 今働く人がどんどん減ってるので、
う
ん、
そうですね、働き方改革もありで、はい、働く人数も減っている、はい、そうすると今いる人をいかに生産性上げるか、はい、いかに例えばいい人を取ってくるか、はい、こういうところのサービスをやってるっていう企業ですか。
そうですね、 HR が、うん、領域、まあ、領域、うんうん、あとは、うん、あの、まあ、まさにおっしゃってたようにその、うん、フリーランスの方が増えたりとか、うんうん、あるいは、まあ、スポットバイトみたいなものが増えたりとか、うんうん、あとはさっきおっしゃってたように生成 AI をこう、うん、よりこう現場にこう何か転用するようなサービスをやってるこう AI 系の会社さんも非常に増えてますね、うんうん、
なるほど。イベントでのスポンサー収入が結構増えてきてるって感じですか。
そうですね、コロナ中は一回こうイベント一気になくなったんですけど、
なくなりましたよね、人が集まるって無理でしたもんね、
はい、でコロナが明けると、うんうん、またイベントが復活してきて、うん、逆にイベント、コロナ前よりも、うん、なんかリアルで集まるイベントの価値というのが上がってるような気がしますね、
なんか高まってる感じがしますよね、はい、やっぱり人と会って話すとなんかやっぱそこに新しいなんかあれが広がりますよね、はいはい、これがやっぱり電話とかオンラインとかだと、はい、なかなか難しいですよね、はい、なるほど。御社の場合今後成長戦略としてどこに注力されてる感じですか。
まずはやはりその公民競争というその官民連携のところはまだまだ伸びしろがあると思っていて、まあそこに投資をしつつ、まあ我々の経営理念であるその創発というのを我々イノベーションを我々でも起こしていこうというのを大事にしているので、どんどんこう新規事業をこれから作っていったり、あとはまあ上場したので出資とか M&A も含めてですね、業用拡大していこうと思っております。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですか。
知行合一です。
なぜ選ばれましたか。
これは幕末期、まあ、まさにこうベースとなる、思想家で吉田松陰、先生がいらっしゃると思うんですけど、まさにその知行合一、陽明学のですね、やっぱり知ることと行うことはすなわち合一であるって、まあ、まず行動から入ろうと、うん、やっぱり何か変革していくにはやっぱり行動がまずありきで、やっぱり物事をいろいろ考えるよりもまずその感性というか理性よりも感性、まあ、それがイノベーションをこう推進していくんだっていう、それを私も大事にしております。
改めまして本日のゲストは証券コード 1430 東証グロース上場維新代表取締役会長明石智義さんにお越しいただきました。明石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは維新代表取締役会長明石智義さんでした。そして明石さんの選ばれました四字熟語、知行合一でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。